こんにちは、 UIT の玉田です。今回も UIT インサイドを始めたいと思います。 UIT インサイドはユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャストです。さて今回は、ユーザーインタビューについて話そうかなと思います。今回、ユーザーインタビューに、関わりのある、3人をお呼びして、実際にどういったことをやっていったかとか、どういうことを聞いていくとか、実施する上で考えていることなどなどを話していければなと思います。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず自己紹介ですね、自己紹介を3人の方にお願いしようかなと思うんですけれども、西山さんお願いしてもいいですか。
はい、フロントエンドエンジニアをしています、西山です。 X のハンドルネームは朝倉アンダーバーデブです。僕は今LINE ドクターの方に変わっていて、ユーザーの方に話を聞く機会があったので今日参加してます。ただ今日はユーザーインタビューの専門家が来ているので、どちらかというと勉強させていただこうかなと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではお願いしてもよいでしょうか。
はい、LINE ヤフーでメディア系情報系のサービスでユーザーリサーチを担当している古谷と言います。
はい、よろしくお願いします。
はい、同じくメディア系情報系のサービスで、ユーザーリサーチを担当している花田と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今回はですね、この3人、お呼びしたんですけども、枠組みとしては、西山さんが、参加されたユーザーインタビュー、そして古谷さん、花田さんが参加というか、実施されている、ユーザーインタビューの、2つ、ケースを今回お呼びしていまして、それぞれの内容についてちょっと最初に簡単に聞いていこうかなと思います。では実際にユーザーインタビューをされているということで、古谷さん、花田さんの、ケースについてちょっとお伺いしようかなと思うんですけれども、まずもう結構あれですかね、もうかなりの回数をこなされているということなんですけれども、どういった形でユーザーインタビューとか携帯についてちょっと聞いてもよいでしょうか。
そうですね、携帯というか、大体ボリュームっていうのは年間に数十とかいうくらいやってるっていう感じですね。はい、どういう雰囲気でやるかっていうのは様々で、テスト的にやるというか、そのまずリサーチチームの内部で仮説検証するためにやるっていうケースもあるし、事業の企画の中から生じているその仮説検証ポイントとかいうものを明らかにするために、インタビューすることもあるし、あとはその企画の人たち、エンジニアとかデザイナーも含めてですけれども、そういう人たち そのユーザーに対する理解を高めるための、インタビューみたいなこともやってるよみたいな感じですね。
じゃあ、あれですね、目的自体は様々で、その目的に合わせてこうどういったことを聞くかっていうのをあらかじめ決めてインタビューをするんですね。
そうですね、結構そのお題が降ってきてそれを満たすためにやるというよりは、自分たちリサーチのチームの方から、この今の事業の課題ってこうだよねみたいな問題意識を先に持っていて、で、その問題意識をできるだけこう事業の皆様の方にも共有した上で、やっぱりユーザーに何か聞いてみた方がいいよねみたいな空気作りというか、そういうところから含めてやってるっていう感じですね。
なるほど。逆にこう今回はこういうことをなんか聞こうかなと思わずに、雑談というか率直な意見みたいなのを聞くためにユーザーインタビューをするってことはそんなにないですかね。
一応あれですね、パッと気軽に聞けるサービスみたいなものも世の中にはあって、そういうもので、構えずにというか、思い立ったらもう1時間後に聞けるよみたいなサービスもあるので、そういうサービスを使ってちょっと軽く聞いてみるということもやりますし、課題の内容によってはこれちゃんとみんなで準備して、どんなことを聞いたりとか、どういうものを見せて感想を聞くのかみたいな周到な準備をしてやるっていうケースもあるので、様々ではありますね。
なるほど、なるほど、ありがとうございます。もう一点、そうですね、事前にヒアリングをした上でちょっと聞いてみたいなと思ったのは、結構割とこうトークスクリプトというか、こういったことを聞こうかなと思う上で、こういうことを順番で聞いてこういうみたいなのあるというふうに伺ったんですけれども、結構そういうこういうことを聞きたいみたいな目的がある場合だと特にそうなんですけども、そういうどういうトークスクリプトがあったりとか、そういうのもあったりする
そうですね、なんかリサーチ業界的にはよくインタビューフローというふうに呼ばれるんですけど、あ、はい、まあ、アンケートで言うと調査票みたいな扱いのものとして、まあ、インタビュー側ではインタビューフローというものが一般にはあって、でそのこのインタビューでは一番こういうこと聞きたいんだよねみたいなものがあるんですよね。キーのクエスチョンになるものがあるんですけど、いきなりこうインタビューの冒頭でそのキーのクエスチョンだけをいきなりドカンとぶつけるっていうのは、まあ、ちょっと有効なお答えを引き出すことができないケースが多くて、だそこのキーのクエスチョンに至るまでに、まあ、どういうこうインタビュアーとインタビューイーの間にこう信頼関係であるとか情報のこう共有であるとかを進めていくかっていうことを考えながら、まあ、どういう順番でどういう質問をしていこうかな、どういう会話をしていこうかなっていうことを、まあ、事前にある程度設計したり準備したりすることを、まあ、まとめたものがインタビューフローというものになるかなというふうに思ってます。
おやっぱりそういうところをなんかいきなりこう直接聞くと聞き出せないみたいなのはその通りだと思うんですけど、ではそれをこう実際にこう実践していくのっていうのはすごく話しながら聞きながらこう頭を使うっていう、すごいめちゃくちゃやっぱり私だと特に難しそうだって思うところではあるんで、なかなかすごいプロだなっていうすいません感想が後ですけれども、そういうところが、はい、思いましたね。
まあ、実際にそのインタビューのプロっていうものは世の中には存在していて、はい、そのもうインタビューだけで飯を食ってるみたいな人はもう結構いるんですね、うん、もう有能な方はもういろんな企業に引っ張りだこになってるような領域ではあって、奥の深い領域ではあるんですけれども、うん、まあ、だからといってその専門スキルを確実に有している人じゃないと実施できないのかというと、そういうわけではなくて、まあ、あくまでも会話の延長線上ではあるから、もちろんスキルの領域はあるんだけれども、ある程度その会話というか、もしくはこうビジネスに資するこう聞き出し方っていうのはどういうものかということがある程度分かっている方であれば、別にその専門職に限られた話ではなくて、企画の人でもデザイナーの人でもエンジニアの人でも、なんだったらバックオフィスの人でも全然できるものではありますね。
ありがとうございます。そうですね、結構なんかコツとかすごいそういうなんかうまくやる方法みたいなのはすごい後でもう聞いてみたいなと思ったいなと、はい、思っております。では次は西山さんのケースについて伺いたいんですけれども、西山さんのケースだとあれですかね、あんまりこう厳密にはユーザーインタビューではないんですかね。
そうですね、まあ、自分が担当しているのは今 LINE ドクターっていうサービスなんですけど、まあ、ユーザーがそのいわゆる診療を受ける、一般のユーザーと、はい、あともう一つ医療機関とか薬局とかも、まあ、LINE ドクターのユーザーなんですけど、そこの今回僕が行ったのはそのお医者さんのところに行ってざっくばらんに話を聞いてきましたという感じでした。
あれですね、まあ、いわゆる 2C ではなくて 2B というか、まあ、そのプロっていうかその限られたその業種の人が使うサービスっていう感じ。
そうですね、完全にもうお医者さんが使う部分に関して不満点であったり、ここが不便だったり、はい、こういう機能が欲しいとか、まあ、そういうちょっといろんななんかアイディアをもらいに行ったという感じでした。
なるほど。なかなかあれですね、単純にこうちょっとビクビクしながら聞いてきそうですね。すごいめっちゃクレームつけられたらどうしようかとか。
そうですね、僕自身がその実際にその使ってるユーザーのところに本当に現場に行くっていうのが初めてだったので、ちょっと緊張してあと失礼のないようにっていう、はい、新卒研修の時を思い出しながら行った感じでした。で、まあ、もともとそのいわゆるカスタマーサクセスというその、まあ、普段その医療機関とか薬局と向き合ってるそのメンバーの人が定期的にそうやって医療機関とかいろんな方に話を聞きに行くんですけど、まあ、そこにエンジニアもせっかくならついていったらどうですかっていう、まあ、提案をもらって、それでじゃあついていきますという感じで話を聞きに行った感じでした。
なるほどなるほど。そうですね、結構行って、まあ、ざっくり感想というか、まあ、こう行ってよかったとか、こういう情報があったとか、こういうフィードバックがあった、自分の中でフィードバックがあったりとかはしましたか？
そうですね、その、まあ、今回その医療機関にその行ってヒアリングするっていうことが、エンジニアというか自分自身のゴールとしてはやっぱり とか、まあ、行ってきたらって言ってもらったその人の意図としては視野を広げるっていう、エンジニアの視野を広げるとかモチベーションが上がるとかそういう部分だったので、なんかそこの部分はやっぱりいろいろ学びがあったかなと思いました。普段って本当にその、まあ、スクラム開発してるんですけど、毎回その2週間のスプリントの中で目の前の仕事に本当に一生懸命というか忙殺されてて、でその分やっぱりちょっとユーザーさんとの距離が遠くなってしまったりとか理解が不足していく部分があると思うので、なんかそういう中で実際にそのユーザーの話を聞いてっていうところで、なんていうか現実に引き戻されるじゃないですけど、よりなんか広い視野で長期的な視野で、サービス開発に臨めるようになったかなっていうふうに思いました。
そうですよね。なんかもう自分も実際そうなんですけど、こう作っているものがこう実際にどういう人に使われているのかっていうのを頭ではまあ実際にこれは使われているっていうのは分かるんですけど、ではそれがまあどういうこう感想を持って聞かれているのかっていうのとか、自分も経験あるんですけども、すごい予想外の使われ方をするみたいなのもすごいよくあることですし、そういうつながりっていうかこう断絶がなくなるっていう、まあそういうつながりを持てる機会っていうのはすごいいいなと思いましたし、あと1点すごいいいなと思ったのは、そういう何ですか、ユーザーインタビューヒアリング来ませんかっていうのを声かけしてくれること自体がすごいめっちゃいいチームだなというふうに、はい。
そうですね、すごくありがたかったです。そこでその1個その追加で学びというか気づきとしてあったのが、いろいろその医療機関に話を聞いていくと、もちろん知ってるはずだし当然のことなんですけど、いろんなツールを使われてるんですよね。まあ我々がその普段スラックとかズームとかウィキとかいろんなたくさんのツールを使うのと同様に、まあ、医療機関もいろんなサービスを利用しているので、なんか自分がそのサービス作ってる時はなんか自分のサービスが主人公だと思って結構作ってたんですけど、どうも話を聞いていくと本当にたくさんあるサービスのいろんな併用してるサービスの一つというか主人公じゃないんだなっていうことに気づかされたので、自分たちのサービスが中心として使われてるって思って考えて作るとすごい危険だなっていう、その例えば画面サイズとかもなんていうか自分のサービスはブラウザ 100% で使われてるとは限らないと思うので、なんていうかそういう学びもありましたという感じでした。
ではそうですね、じゃあ次で話すことで言いますと、まあいろいろとこう、まあ、さっきの話でもすごいユーザーインタビューをやることですごい得られた情報っていうのはもう本当に聞けたかなと思うんですけれども、まあこれはまあ、どちらかというと古谷さん花野さん向けに、まあ我々こうユーザーインタビューの素人ではあるので、もし今後こういう、なんですか、ユーザーインタビューをする、実施する上でこういうことをやればいいよみたいな、そういう、すごい、花田さんは特に、実際にユーザーインタビューをされているのは花田さんですよね。はい。
そうです。
何かこう、こういうアドバイスみたいなのが、まあ、難しいとは思うんですけど、もしあれば聞きたいなと思っております。
なんか、インタビューをするときって、インタビュー相手ってどういう人が来るかいつでもわからないんですよ。こうどんなユーザーさんが来るかって本当に話し始めてちょっと時間が経たないとわからなくて、例えばこう想像していたようなインタビューフロー、そのさっきあったようにどういう質問をしていくかっていう順番をこう全部していったとしても時間がすごく余ってしまうこともあれば、なんか時間がすごく足りなくなってしまう、この質問を聞きたいのにみたいなことも結構多く、人によってどんな人かによっての質問、同じような質問をし続けるっていうことが難しいので、なんかもしこれからインタビュー初めてするよ、初めてやって不安だよみたいな人は、本当に自分が質問したいこと以上になんか3倍とか4倍ぐらい聞きたいことを持っておくと、どんなユーザーの人が来ても何がしかサービスにとって力になるような企画の元であったりだとか、何か課題解決の一個、未来の課題解決の手になるような意見が聞けるかもしれないので、こう聞きたいことは、まあ、実際に聞きたいことの量の3倍とか4倍とか持って準備しておくといいかなとは思います、
うん、なるほどなるほど、本当にそうですね、まあ、全部聞くわけではない、でも、まあ、その話の流れでこういうことが聞けるなみたいな、そういうのを考えながらピックアップしていく形ですかね。
そうですね。あとはなんか私は事業部についている そのリサーチャーなので、その事業部の全体の課題を認識して挑むと、例えば今時間が余っちゃっても、今こう話している、今本当に解決したいと思って持ってきたネタよりも全然違う事業部内の領域のネタだったらこの人に聞けるかもしれないなっていうこととかあると思うので、その結構狭い視野ではなくて、なんか結構広く課題を認識して、でこういう人に聞いたら答えが出るんじゃないかっていうのを把握しておくと、調査のコスパが良くなるっていうか、こう時間とか1回の回数に対して得られる情報はまあ多くなるかなとは思いますね。
なるほど。今回の場合だと複数人に聞くっていうのも確かにそれはありますよね。その複数人でそれぞれそのユーザーインタビューの内容が変わった時に、まあ、この人には聞けなかったけれども、まあ、後日そういう聞きたいことみたいなのが、まあ、そこからチョイスっていうところもできると思いますし、そうですね、本当に話の流れっていうすごいふわっとした感じですけども、本当にちなみにそういうその3倍4倍を聞きたいことを持っておくっていうことの外側に行くというか、それでもこう自分たちの想定してなかったこう内容が出てくるみたいなこともあったりしますか？
そうですね、逆に何だろう、もうインタビューして聞いていくっていうのは、質問に対する答えを聞いていくというよりかは、その人がどういうふうにこの私たちのプロダクトを使っているのかっていうのをの解像度を上げていく作業だと思っていて、だからその質問に対する応答でその答え合わせをしていくというよりかは、なんかその人の人間像というか、その人がどういう人なのかを知るために言葉をかけて答えを知っていくみたいなのの繰り返しになるので、逆にこうもうそのプロダクトに対する使い方がルーティーンで決まっていたりだとか、もう自分として明確な答えをお持ちの方だったりすると、なんか15分ぐらいで聞きたいこと全部聞けちゃうみたいなことも起きてしまうので、なんかそういう時はそのオンラインインタビューをやって、普段オンラインインタビューでやっている時はその一緒に聞いている、それこそ今の一緒にご同席いただいている古谷さんであったりとか、事業部の方とかもご同席いただいているので、なんか質問ください、質問くださいみたいな感じでリアルタイムでスラックを送ってご質問をいただいて、その場でするとか、そういう感じで対応することもありますね。
ということはあれですかね、その質問、そのユーザーインタビューに参加している人っていうのは1人2人とかではないということなんですか？
でも1人2人、あとは何人か聞いているパターンっていうのもあるので
、
はい、そういった時は、そういうことで対応します、ね、その3倍4倍持ってても質問を仕切ってしまう時は、はい、そういうふうに質問をもらおうとしたりしますね。
そうですね、なんかなんていうか、普通の質問だとこうはいいいえみたいなので答えられる質問とかも全然出せると思うんですけど、そういうのではなくてこう話を広げられるような質問をいっぱい用意するっていうのはすごくなんですかね、こう事前準備がすごく時間がかかりそうだなというふうに感想としては思いましたけど、やっぱりそういう準備は大事ということですね。
そうですね、質問どんな質問するかって、そのあまりにもそのインタビューの本線と離れすぎてしまうと不信感を抱かれてしまうかもしれないので、まあ、あくまで私たちの場合はスマートフォンの使い方の範疇というか、スマートフォンと普通の生活の範疇の中でこうどういうことを聞いたらいいかなっていうことを考えて準備しますね、
まあ、確かに個人情報とか聞くわけでもなくて、そうですよね、私関連のある内容かついろんな範囲のっていう、すごく、いやでもなかなかこう一昼一夜では難しい、マスターできなさそうなすごいところだなと思いました。
でもなんか私もここ1年2年ぐらいで初めてやるようになったんですけど、まあ、やってみないとできるようになんないのでだから最初はなんかある程度なんかインタビューフロー決めてなんかパッて話しに行っても平気なんじゃないかと最近は思います。その始める前はすごい知らないことは怖いことなのですごい怖かったんですけど、始めてしまえばもうなんかやるしかないからっていう
思います、ね、おすごい、
そんなに身構えなくてもいいものかなと思います。
ちょっと思ったのは、このユーザーIT インサイドの収録自体もちょっとまあユーザーインタビューに似てなくはないなとは思ったんですけども、ただあれですね、こう意味のある情報を引き出すっていうところの難しさもありますよね。 UIT この収録自体は本当にまあこう何かこう聞いてこう身になるような情報が引き出せたらいいなっていうすごいふわっとしたところなんですけども、そういうまあ誘導ではないですけれども、何かこうやっぱりそのユーザーインタビューをすることでこういった情報を得たいみたいな目的が出てくると、一気にそうですね、難しさっていうかこう準備がやはり必要になってくるところでありますし、本当にためになりました。 じゃあそうですね、まあもう一点伺いたいところでいきますと、まあ、今回そうフロントエンドにエンジニア向けのポッドキャストの中で、まあ、ユーザーインタビューに関することについて聞いていこうかなとは思ってたんですけども、じゃあそうですね、逆にこうユーザーインタビューを実施するチーム側からして、ユーザーインターフェースのところでこういうことについてこう意見が来ることが多いとか、何かこうエンジニアに対してこういうところに気をつけて設計をするとユーザーに好感が持たれるとか印象が変わるようなところとかってあると聞いてみたいなと思いました。
今のそのなんか切り口というか、なんかユーザーの人って本当に私たちみたいにパーツごとの言葉を知って使ってるわけで、このモジュールごとの呼び方も知らないし、なんかメニューの呼び方も分かんないし、そこまで詳細に理解をして使っているわけではない方が多いから、一つのパーツをこう呼ぶのにも、この面どうですかって聞くのにも、聞きたかった言葉っていうものがあまり返ってこないような、そういうものがユーザーインタビューだったりするんですね。だからその直接エンジニアの方にこういうことが喜ばれますよっていうのは、その結構切り出して取ると結構難しくって、これはなんだろう、デザインの問題とこういう企画の問題とこういうなんか動線の問題とこういうなんか開発の問題が全部混ぜこぜになった状態の意見だなみたいなのが出てきたりすることが多いので、こう何かを切り出してちょっとここの部分がっていうのはちょっと難しいかもしれないです。
なるほど。
想像、自分たちがこう作っているプロダクトとか開発しているものとかってこう自分たちはよく知っているから、こういうふうに使われるだろうとか、それこそさっき その西山さんのお話でもありましたけど、こういうふうに使われるだろうって想像していたりとか、この面は、まあ、横カルーセルって呼ぶよなって思ったりするかもしれないけど、まあ、そうは伝わってなかったり、あとここってレコメンド領域だと思ってたけど別にそうは捉えられてなかったりとか、そういったことってすごいいっぱいあるので、なんか逆に一回自分の IT リテラシーをゼロだとして、一回スマートフォンとかプロダクトを見てみると新しい視点じゃないですけど、そういう気持ちでユーザーって使ってるのかなって思ってもらうことはできるのかなと思います。
なるほど。いや本当にそうですね、多分それぞれの画面とかそれぞれのコンポーネントに名前がついてて、理想で言うと、まあ、このコンポーネントについてどう思いますかとか、この名前のついてるこの画面についてどう思いますかみたいなのは、あれですね、あんまりこう期待、具体的なこう意見を期待してユーザーインタビューっていうところではやっぱりなかなか難しいんですね。
そういう時は大体こうなんか使ってるサービスか、普段このお使いのこの面どういうふうに見てますかってふわっと聞いて、そこから出てきたボキャブラリーを使って同じように繰り返して、はい、私も同じような言葉を使って返していくくらいしかできないので、なんかまあそれも難しさであり、だからそのピンポイントで結構エンジニアの方に何か言うようなって言うと結構難しいかもしれないな、はい、
うんうん、まあでもそれは、まあ、実際なんていうんですか、本当にその問題がどれか一つの要素を、例えば UI のここがダメだからこういう意見が来るっていうことは実際そんなにないのかもしれないですね。本当にこうもっと根本的にこうここの連携が良くないとか、うん、そもそものそのこの機能のこの発想が良くないとか、そういうところまで踏み入ってしまうっていうところがやっぱりいっぱい出てくると思うので、そうなってくると、まあ、本当に何ですかね、こうここダメだから直した方がいいみたいな、こうそういうフィードバックっていうよりはやっぱりむしろこう本当に今回の西山さんのケースもすごいそうなんですけども、本当にこう実際にこういう使い方をされてるっていうのが知れるっていうこと自体がやっぱり一つの本当にまあ良い情報として私たちが受け取れるところなのかもしれないですね。
古谷さん、なんかありますかね。
結構そのプロダクトがそもそもどういうものだと位置づけられているのか、利用者の皆様の頭の中に、その事前の期待であるとか早期であるとかっていうことと、その起動した後にどういうふうに使おうと思うのか、その画面に映っているものをどういうふうに捉えるのか、何をに着目して何は気づかないのかみたいなことって、事前の認識、事前の早期っていうことと強く連動しているものだと思うんですよね。で、そのこのプロダクトは一体どういう方向性のものなのか、どういう性格のものなのか、何をやるためのプロダクトなのかっていうイメージの話と、 内部の体験ってすごく強く結びついているってことをいつもインタビューしてて感じるんですよね。全く同じその機能があったとしても、性格によってその、プロダクトの性格位置づけによって使われ方自体も変わってくるみたいなことはすごくあるんですね。例えば SNS みたいなことだと、誰でも例えばどんな SNS でもポストできる、いいねできる、フォローできるみたいなことは基本的な機能は大抵揃ってると思うんですけど、しかし SNS ごとに全然使われ方というかは違うわけですよね。それってその機能とか UI パーツだけの話ではなくて、どういう位置づけのものとして認識しているのかっていうことと使われ方が連動しているっていうところがいつもあるなというふうにインタビューしてても思うので、単にこの機能があるからこういうふうに使ってくれるはずじゃんみたいなことっていうのは簡単には通用しない。そこを変えたいんだったら、そもそものこのプロダクトのキャラクターブランド、位置づけみたいなものからこう変えていく必要もあるかもしれないし、そこを変えるのは難しいんだったら、その今の自分たちのプロダクトがどういう位置づけのものなのかっていうものを直視した上で、そこにそぐぴったりマッチするような機能を提供していくっていうような、割り切りなのかことが必要なのかなと思いますねって感じですかね。
本当に SNS の例とかもそうですよね。なんかもう機能で言うとどのサービスも同じ機能を提供しているはずなのに、使われ方っていうのはもう全然変わってくるっていうのは、やっぱりニュアンスとか細かいところだけではなくて、本当にそういうこれは文化というか、そういうところも本当にあると思うので、そういうところは私たちが得ていくための手段がユーザーインタビュー、多分ユーザーインタビューでしかこうそういうところって得られない気はしますよね。本当になんか私もちょっとお願いしたいですね、そのユーザーインタビューについて言ってもいいですかっていうの。
なんかその僕は話聞いてみて、とか今の話も聞いて思ったのが、なんかエンジニアの視点としても理想は一旦コードも仕様書も全て忘れた状態でこのサービスってどう見えるのかなって体験できたり知れるといい、それ理想だと思うんですけど、やっぱり我々はもうコードも仕様書も知っちゃってるので、なんかそこのバイアスっていうのは常にあるので、やっぱりそこでじゃあ実際ユーザーさんがどう感じるのか、どう見えるのかっていうのは、やっぱりユーザーインタビューを通してじゃないと知れないのかなっていうふうにちょっと思いました。
いや、記憶をなくすのは無理なので。
そうですね、
ユーザーインタビューを皆さんやって、ちゃんとエンジニアもそんな一言じゃなくて参加しましょう、ちゃんと聞いてみましょうという、あれですね、聞いてみましょうってか、そのユーザーインタビューで得た情報を間接的に聞くのではなくて、直接聞くのがやっぱ一番かもしれないですね。
それはね、本当にそう思いますね。こうレポート、インタビュー調査をやりました、どなたかがやりましたと、でそのレポートを読んで理解した気になるんじゃねえよっていうところをいつも思うんですよね。本当にその実際に自分の目で見聞きするっていう、そのレポーティングされてることの外側にもかなり重要な情報が含まれているので、そこを見に行った方がいいのかな、直接取りに行った方がいいのかなっていうふうなことはいつも思います。
肝に銘じておきますありがとうございます。いや、本当にいい話が聞けてよかったです。ちょっとまた皆さんこれを広めていこうかなと思います。はい、ではじゃあいい時間になったのでクロージングに移ります。今回は、ユーザーインタビューについて、いろいろな話を聞いていきました。 LINE ヤフーのフロントエンド組織 UIT ではこのような技術的なキャッチアップを日々行っております。 UIT インサイド以外にも毎週にも様々なフロントエンドの情報交換を行っています。今後も UIT インサイドを通してこのような情報を外部に発信していけたらと思います。最後にこのポッドキャストに対する感想をお待ちしております。ハッシュタグ UIT アンダースコアインサイドでツイートしていただきますとスタッフが拾います。エピソードのご意見やご感想などいつでもお待ちしております。それではありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。